皆さんこんばんは。東北工業大学がお送りする工大ラジオあって一番町ロビーの時間です。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから仙台市青葉区を中心に放送しているコミュニティ FM ラジオ3という曲ですが、周波数は 76.2MHz ですね。ラジオ3の電波に乗せてお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で教員をしていました吉田明弘がいたします。で今回は東北工業大学工学部建築学科の卒業生野津博さんにおいでいただきました。こんにちは。
こんにちは。
それではまず野津博さんのプロフィールをご紹介します。野津さんは東北工業大学工学部建築学科を卒業された後、ご出身の研究室で助手をされて、その後株式会社佐藤武雄設計事務所東京本社、現在は株式会社佐藤総合計画になりましたが、その佐藤武雄設計事務所東京本社に就職されました。設計庁企画開発部長を担当されていらっしゃいました。東北事務所に転勤されて理事副所長を担当され、平成27年に定年退職されました。昨年株式会社 NDS 野津デザイン計画工房を設立されて代表でいらっしゃいます。日本建築学会日本建築家協会に所属されている一級建築士です。で現在母校の東北工業大学の非常勤講師として設計教育ほかの教育指導をしていらっしゃいます。東北工業大学同窓会の理事もしていらっしゃいますね。で建築学会一昨年創立50周年を迎えた時には創立50周年実行委員会の委員長を務められました。でそれではお話を伺います。野さんね、建築を学んでその分野でお仕事をされたいと、そういった思ったいきさつについて伺いたいんですが、まずその建築の分野へ進学しようと考えられた何か動機がございましたですか？
そんな確固たる動機というものはなくてですね、物を作りたいという、欲求がちょっとありまして、でなんとかそのものづくりの現場に立ちたいという思いは少しありましたね。
ああそうですか。それが割とはっきりしてきたというのはいつ頃ですかね？
そうですね、進学するときはもう当然理系ですので、ものづくり、例えば機械でも何でもそうなんですけれども、そういう何かを作りたいという欲求があったんで、何を選ぶかといったときになるべくこう大きなものがいいなと。小さいものよりなんか目に見えてでかいものの方がなんかいいかなっていう、そんな軽い気持ちで進学をしました、
はい、そうですか、はい、で東北工業大学の建築学科に進学されました。入られて東北工業大学の場合には割と早くから専門科目も少し出てきますね、
はい、
そうですね。そういったその教育を受けていらして何かこう思い出に残るようなこと一つか二つご紹介いただけますかね？
新鮮なのは建築の設計という、演習が一番、やったことないことをやるわけですから、それが一番新鮮でしたね。
そうです。
やっぱりなんていうんですかね、もう白地っていうか白紙の状態からなんかものを作っていくという、そういうなんかこうワクワク感がありました。
そうですか、そうですか。さっきご紹介は大学卒業後からのプロフィールをご紹介したんですが、野津さんは普通高校のご出身でしょ？
そうです、
そうですね、はい、そうすると設計教育製造しながらその考えていくっていうことは大学入って初めてのご経験ですね。
そうですね、はい、
そういうところでね、私もちょっと建築をかじった身として、その設計建築設計っていうのは例えば知識であるとか思考力であるとか、統合力ですかね、みたいなものがこうトータルで問われる事業科目かなと思って、とっても大事な科目だと思うんですが、そういうことが好きだという野津さんにとって その建築設計っていうんですかね、どんな感じだったですかね？
やっぱりやったことのないことをこう全くないものが立ち現れてくるというそういう こう過程をこう見るっていうことがすごいやはり新鮮で、例えば手を動かして模型を作ったりスケッチを描いたりっていうのも普通高校ではありえないことですね。
そうですね、
そういうのがやはりすごい自分にとって合ってたかなという気はいたします。
そういうところではあれですよね、設計室ないしは製図室では普通の座学と違って教壇に先生が立っていらしてただ聞くだけじゃなくて、多分先生が回っていらしてやり取りができるですよね。
そうですね、インタラクティブにこうやり取りができるっていうことはすごい
授業だったなと思います、ね、いいところですね。そうですね、はい、今そういうことでこんなことを伺いたいんですが、大学ではいろいろ大事なことがあるんですが、 そのいい先生との出会いっていうのがとても大事だと考えているんですけれども、野津さんにとってはいかがでしたですか。まあ、いい先生って言い方で、あの先生との出会いってのはとても大事だと思うんですが。
ですね、やっぱり刺激を受けた先生は結構いっぱいいらっしゃいます。
はい、
で、まあ、あの私の恩師の山田先生という先生なんですけれども、はいはい、やはりあのすごくこう厳しくて、
はい、
それでもあの温かい心を持ってらして、
はいはい、
建築はこういうもんだよっていうことを教えてくれた先生でしたね。
ああ、そうですか。今あの、まあ、具体的にお名前も出ました、瀬尾の山田先生って方、その研究室を最後卒業、最後って言い方欲しい、あの卒業研修っていうのが4年生にあって、その時に地域計画とか建築計画をご専門の研究室を選ばれました。でそのいきさつをちょっと伺わせていただけますかね。
これはあの2年生の夏休みに、まあ、友達と旅行しようという、まあ、建築を見る旅をしようというのがあって、
はい、
その時にたまたま山田先生があの大学じゃなくて街の中でちょっと会いまして、はい、先生にちょっとこういうところ行くんだけど、どっか見るべき建物ってないですかねっていうようなことを聞いたのが、まあ、先生と会話して初めてですね。
変な言い方って言うかおかしい、あの、まあ、偶然お会いして、ええ、この先生だったら何かアドバイスくださるなっていう考え働いたってことなんですか。
そうですね、
ええ、いい出会いですね、ええ、そうですか。それで、そのお友達との旅ってのは個人的な旅でしょ、旅行でしょ。
そうです、そうです、個人的です。2人で
どんなとこ行かれました。
そうですね、まあ、その友達そのものがもともと工業高校出身のやつで、設計はできる、構造はわかるという。
そうか、建築をすでに少しかじってらっしゃる。
やはりあの私はもう弟子みたいなもので彼に製図ってこうやるんだよとか、建物の構造ってこうなってんだよってことを教えてもらってました。
どういうところで気があったんですかね。
たまたま、ね、近くに住んでたんですよ。
あ、彼がお住まいが、
アパートが近くて、私の住まいも近くて。
そうですか。
で出席番号がたまたま私が前で彼が後ろという、そういう状態で。
そうですか、はい、
常に一緒に行動していたというのがあります、
あ、そうですか。とさっきお話になった先生からのアドバイスがあって、そういういい友人との話し合いができて、
はいは
い、いくつかの計画ができたんでしょうけど、例えばあのどんな建物が見られました。
そうですね、あの最初は京都の桂離宮をとにかく見に行こうということで、
はいはいはい、
桂離宮、あれ宮内庁にこう申し込みしなきゃいけないんです
が、許可をもらっていくんですね。
それも全部私の友達が全部やってくれて、はい、のず行くぞって言われて、
はい、
あの一緒に京都行って、まあ、どうせ京都行くんだったらちょっと足を伸ばして、うん、もうちょっとあちこち見ようやというような、あの、まあ、あまり計画も立てずに、とりあえずあの見れる建物、これ見ようよ、はい、あれ見ようよっていうので、はい、どんどん南下していきましてですね、京都から、はい、大阪行って、広島行って、はい、広島の、まあ、原爆ドームとかですね、
はいはい、
平和記念堂とかそういうのを見て、それから、岡山行って村野友さんの、宇部の市民会館を見て、
はい、
それから博多行って、
はい、
黒川さんの作品とか
行って、
それから佐世保行きましたね、
はい、
佐世保で白石誠一さんの島銀行の本店っていうのを見させていただいて、その他に長崎行ったり熊本行ったりですね。
すごい旅ですね。
麻生のあのカルデラの上を一周したりですね、高千穂峡を見に行ったり、まあ、とにかく、まあ、自然も含めて、
はい、
まあ、風景も含めて、建物も含めていろんなものを見させていただきました。
ああ、そうですか。一番最初に紹介して、具体的に紹介していただいた桂離宮ですね。もちろん、あの、建物も素晴らしいもんですが、あそこは、あの、いい庭園があって、その、庭があって、建物があってっていう、その一体感がすごいものだと思うんですが、そういう見方をやっぱりされましたでしょ？建物だけじゃなくて。
まず最初はやっぱり建物なんですよね。やっぱり自分はどう思ってやっぱり建物に興味があるのか、建物のその例えば軒がどういうふうに出てるのかとか、それからその室内からどういうふうに外が見えてるのかとか、それはもう庭との関係ということになるとは思うんですけれども、
やっぱり建物がもちろん、
そうですね、やっぱりそこからどういうふうに見えてる、ああこうやって見せてんだなっていうのがやっぱりちょっとあの私にとっては別世界でしたですね。
ああ、そうですか。ちょっと急ぎますが、その時の感動が ゆくゆくその設計事務所へ就職し、設計業務をずっとやっていらっしゃる、なんちゅうんだろう、スタートラインっていうんでしょうかね、みたいなことになってるんですかね。
あ、それはやっぱりベースにあると思います。でも具体的な建物でいくと、先ほどちょっと話をしましたけど、新和銀行本店という白石誠一さんの建物に入った時にもうゾクゾクしちゃいましたね。いや、これってすごいなと、こんな設計ってあるんだ、できるんだっていうのがやっぱりあって、その時ですね、私は初めて設計やってもいいかなという、面白いかなというようなことを思いましたね。
そうですね、そういう意味でそのゾクゾクしたなというのは若い感性なんでしょうかね。すごく感性が鋭いんだなって今印象を感じました。でそういうことはあの、一緒に動いてくれた友達とおしゃべりしながら、
そうですね、
話し合いながら、そうですね、行けたわけですか。はい、でも随分広範囲に、ね、動いてらっしゃいますよね。
そうですね、
何日ぐらいでした。
何日ぐらいですかね、3週間ぐらい行ったんじゃないかな、多分。
あ、そうですか。
ほとんどあのお金がないですから、はい、ヒッチハイクですね。
うわ、そうですか。そうすると例えばその見学する場所も気に入ったら相当長い時間。
そうですね、まあ、腰を落ち着けてみた建物もあるし、
いいかと、
あ、なんだこれはいいやって思うのもありましたね、やはり。
ああ、そうですか。あ、でも今2年目、2年生の時、
そうですね、2年生の夏休みでした ね。
そうすると野津さんご自身はあの1年半の専門教育というかな、はい、受けての旅ですよね。
はい、
だから、まあ、友達がいたからっていうかもしれないけど、本当にいい旅をされたように思いますが、今考えるといかがでしょう。
そうですね、まあ、あれがなかったら今の私はいないと思いますし。
そんな大きい、
やっぱあれが原点じゃないですか、
ね。そうですか、そうですか。そうですか、そういう話を今度後半あのもう少し具体的なことで伺いますので、それではここで一息ブレイクタイムとします。野津博さんからいただいたリクエスト曲をお聞きします。ブラザーズ・フォアの歌で500マイルです。If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear theblow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.100 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirtBack, not a penny to my name. Lord, I can't go, can't go this away, this away, this away, this away. はい、ありがとうございます。ブラザーズフォアで100マイルです。500マイルでした。あの野津さんにとってこの曲に何か思い出みたいなのございます？
ですね、中学1年の時に初めて聞いた曲なんです、
はい、
それもあの英語の授業で、
授業で、はい、あ、紹介してくれた、はい、
そうです、授業で、はい、授業の中で先生がこのレコードを、はい、聞かせてくれて、これで英語を覚えなさいと、そういう授業があったんですよ
ユニークな先生ですね、
その後もその先生はビートルズをかけてくれたり、それで あの歌詞をちょっと覚えろと言われて、はいはい、で私が初めて接した、まあ、英語の歌なんで、うん、非常に思い入れが深いんですね。
ああそうですか、そうですか。
それともう一つはその中学校っていうのが私札幌なんですよ、
はい、
でその前に仙台から札幌に転勤してるんですよね、
はい、
ですからその距離がちょうど500マイル。
あそうはいはい、
800キロぐらいなんですよ。
あそうですか、う
ん、まあ、なんか合ってるなと思いながらこう聞いてたんですね。
あそうですか、ね、そうです。であの今回、リクエスト曲をとお願いした時にすっとこう思い出された
そうですかね。
あそうですか、はい、ありがとうございました。じゃあ、続けてお話伺います。卒業された後の進路に関して伺いたいんですが、さっきあの全般で、いい建物を友達と一緒に見て回ったという話を伺いました。あの卒業、まあ、控えてなんでしょうけど、進路はどういうふうに考えられましたですか。
もうその2年 の, あの夏休みの旅行終わった時点で私はもう設計しようというふうに、まあはい、まあ大体決めてましたので、はい、まあ、だから設計するためにはじゃあどういうところで設計できるのかということを、まあ、3年から、まあ、4年にかけてはちょっと考えてましたね、いろんな選択肢があると思うんですよね、あのゼネコンの設計部に行くとか、
はいはいはい、
あ、まあ、設計事務所に行くとか、はい、まあ、いろんな選択肢がある中でやはり設計をするんだとやっぱ設計事務所しかないなと。
そういうことであの4年生の時の研究室って言うんでしょうかね、
はい、
卒業研修の研究室もそういう分野の、あのさっき、どういうところがありますかねって伺った先生のところでしたよね。
そうです、そうです、
山田先生、
はいはい、
そういうところへも入られたと、
はい、
いうことですね、
はい、
で私もあの存じ上げている先生なんですが、あの建築計画だけじゃなくてあの地域計画まで相当広い計画されている先生じゃなかったですか。
そうですね、あの地域の中で建築がどうあるべきか、うん、まあ、地域の人々の生活の中で建物ってどういうふうにあったらいいかっていうのを、あのどっちかというと調査とかそういうことを主体にして、そこから建築を組み立てていくというようなタイプのことをやっていたと思います。
あ、そうですか、
はい、
あのそういう、まあ、やり方っていうんでしょうか、姿勢もスタンスも野田さんはいいなと思われたってことでしょ
う。そうですね、
そうです、はい、いいところ選ばれたんでね。あ、そうですか。あのちょっと違った、あの範囲からの、方面からのお尋ねなんですが、多分あの、今建築学を学んでいる学生諸君の中にも、まあ、設計事務所行きたいなと思ってる学生さんがそんな多くないと、少なくないと思うんですが、多いと思うんですが、例えばそういう学生さんたちがどんなことを意識してどんな努力をしていくといいでしょうかね。
まあ、これは私の経験からしか言えないんです
けども、
あのまず物を見ることですよね、
はい、
体験すること、空間を体験すること、はい、これがやっぱり一番大事だと思うんですね、はい、それであの要は設計の技術とか表現とかっていうのは後からついてくるものなので、
はい、
できればそのデザインマインドっていうのは何かっていうところをやはり最初にこう、
はい、
掴んでほしいなっていう気は私はしますけどね。
ああそうですか。そういう時に先ほどあのお友達と建築見学旅行をされた中でいいなと思ったところはじっくり時間をかけた、
はい、
それからあそうでもないなと思ったところは場合によってはそうさっとこう、
はいはい、
行かれたということなんだけど、ある判断ですよね、
はい、
そういうそのいいものを見るってこととある種の判断を自分なりに、若いなりにでもいいです、あの自分なりにするっていうことも経験としてとても大事なことなんでしょうね。
そうですね、今思えばですね、今私なんか設計するときに何考えてやってるかって言ったらほとんど直感しかないんですよね、
はい、
感がめちゃくちゃやっぱり大事だというふうに思ってて、はいはい、その感をいかにあの研ぎ澄ますトレーニングをしていくかというところがやっぱり大事なところなんじゃないかなというふうに思ってますけどね、はいはい、
それがあの見るという経験で培われる、
ええ、
それからあの積み重なっていくってことなんでしょうね。で若い時ですからね、どんどんこう見て回るということができる
んですね。そうですね、
そうですね、うん、そうですか。あのそういうその学生時代す、ま、あの過ごされ、設計事務所に行かれました。で今はあのご自分で、設計計画工房ですかお持ちになりながら母校の大学の教育分野でもお手伝いくださってますね、
はい、
これいつ頃からでした。
まだ私があの前の佐藤総合計画という会社にいる頃からやっ ってましたけれども、まあ、東京に転勤になったりなんかして、まあ、途切れたりしたことはありますけれども、古代 の、 あの1号館新しい1号館を設計させていただいて、それから、あの大学院の、学生に講義をするというのを持たさせていただいて、設計のお手伝いもするし、なおかつ、SD 学科の方でもあの演習のお手伝いをするという、ことをやらせていただいて。
そうですか、そうですか。もうあの今伺おうと思って、あの授業もご紹介いただきましたんですが、前半から途中まで、つい先ほどまでは野津さんがその学生時代にということで、伺ったんですが、今全く逆の立場ですよね。先生としてっていうふうに、立場を逆にした形でお話しいただいたんですが、例えばあの楽しいこと難しいことがあると思うんですが、楽しいことから伺いますかね。先生として教育をしてらっしゃるときに楽しいことってどういうことですかね。
楽しいことはですね、私が結構今まで培ってた既成概念みたいなのを持ってるわけですよ、それを話をしてるときに学生から別なことが言われるとなんかすごい楽しくなっちゃうんですね。
ほうほうほう。
要はやっぱり自分と違うっていうのがすごいやっぱ嬉しいんですね。
人格が違う人格ですかね、
あの考え方も違う、要は提案も違う、これをこういうふうに見てるんだって思うところを発見できるのが一番嬉しいですね。
あの人間として違うっていうことと、もう一つあるかもしれないけど、年配の違いもあるかもしれないね。年齢のね、
年齢の違いは大きいですね。
あの経験がまだあの少ないって言っちゃかわいそうなんだけど、やっぱり少ないなりにね一生懸命考えてるわけですから、そういうことがあれですか。逆にあの難しいこともありますでしょ。
そうですね、やっぱりあの我々の学生時代と違って情報があふれてるわけですよ。その情報をもううまく操作しようというふうなあの考えを持っている学生もいますので、ですからその情報というのを、取捨選択するというその方法をしっかり身につけないといけないなというのはちょっと感じますけどね。
そうですか、そうですか。で今先ほどさらっとおっしゃったんだけど、今どういう、授業ですかね、で、お手伝いいただいてんでしたっけ。大学院が
建築学科の大学院で、企画と、設計というタイトルの15回の講義を持っています。
これはひとまず座学なんですか。
座学です、
全くその演習っぽいことは
全くしません。あのやった時もあるんですけれども、あの中にはあの構造の人もいれば衣装の人もいるし、そういうことがあるんで、あの衣装の人だけの時にはあの演習的なこともやったんですけれども、
そうですか、そうですか、それから学部の方では
設計演習ですか。学部の方では2年生の設計演習ですね。
2年生っていうとちょうど野津さんがさっきのお話だと見学旅行行った学年ですから、
そうですね、
そろそろこう自分でやりたいことが少し見えてくる学年でしょうかね。
そうですね。
そうですね。あ、そうですか。それからあの SD 学科っていうあのおっしゃったね、安全安心生活デザイン学科なんですが、ここでは、どういう科目ですかね。
設計の演習が一つ、それから、住まいの構造と、材料、積算と施工という。
積算施工三つ盛りですね。そうですか。あの後ろの2つの科目は多分座学でしょうね。
そうですね。
計画演習、設計計画演習が、実習っぽい。
そうですね。設計のトレーニングです、
ね。トレーニングですね。そうか。そうすると1対1で話をされたり、1対3、1対5ぐらいで話をされたりってことが多い、
そうですね、
ことですね。そうですか。なんとなくそういう分野の、教育指導がお好きなように見えてしまうんですが、間違ってますかね。
あの楽しいですね。
そういう方が。
あのやっぱり自分が楽しくないとやりたくないんで楽しんでやってます。
そうですか、あの実績のある方だからあのすごく期待ができるんですが、例えばそういうことを通してですね、あの非常勤講師で授業を担当してくださっていることを通して学生たちをどんなふうに育てたいとお考えですか。あのお一人の力だけでね、あの全部をあの育てたいとは思いますが、野津さんご自身は例えば学生さんたちにどんなふうになってほしいっていうことをお考えでしょうかね。
やっ っぱり自分の頭で考えられる学生になってほしいですね。一番はそこですね、はい、やはり、はい、
そうですか。それはもしかするとご自分がやっぱ学生時代もそうだと努力をされてたんでしょ。
そうですね、まあ、とりあえず私の場合はあれなぜだろうとか、うん、どうしてだろうってこうすぐ先生の言ったこと本当かなと思ったりするタイプの人間ですので、結構それをなんていうんですかね、解き明かすために自分で勉強するっていうことがありましたので、やはりだから私は学生にはよく俺言ってることをひょっとしたら間違ってるかもしれないよということはよく言うんです。自分で勉強してほしいという意味も含めて言ってますね。
そうですか、そうですか、はい、ありがとうございました。もっともっと伺いたいことあるんですが、また次回にお話を伺いますので、今日は今回はこの辺にいたします。ありがとうございました、はい、では、東光大学一番町ロビーからのお知らせがございますので、一番町ロビーの佐藤博子さんにお願いいたします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。4月6日金曜日から4月11日水曜日までは、秋雪工芸の里30周年記念事業、これまでの30年これからの30年と題した展示会を開催します。秋雪工芸の里はこの4月で30年を迎えます。その工芸の里の普段の様子や活動などを写真パネルで紹介します。また新作の工芸作品も発表します。ぜひご覧ください。4月13日金曜日から4月18日水曜日までは、 NHK 文化センター仙台教室でパステル画を学んでいるグループコパの皆さんによる絵画作品展を開催します。昨年に続き2回目の作品展です。パステルの優しい色合いと素敵な魅力をどうぞお楽しみください。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。4月6日金曜日18時から、音声と聴覚の科学と題し、東北工業大学電気電子工学科伊藤正史准教授が講演します。市民公開講座は参加無料、予約も不要です。お気軽にご参加ください。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。一番町ロビーからのお知らせでした。では次の回も野津博さんにおいでいただいてお話を伺います。どうぞお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。